FM 広報藤沢、本日は4月以降のゴミ収集に関する変更点について環境事業センターの小松さんにお話を伺っていきます。小松さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それではまず市内のゴミ収集の現状について教えていただけますか。
はい、昨年9月4日に発生しましたリサイクルプラザ藤沢の火災により施設が稼働停止になりました。今回の火災の原因はリチウムイオン電池内蔵製品などから何らかの原因により出火し、火災に至ったものと推定されています。稼働停止後に収集した不燃ごみ、大型ごみは葛原最終処分場跡地の仮置き場で一時的に保管していましたが、2月初旬からは不燃ごみと大型ごみの一部品目を除いて搬入が再開されました。またリサイクルプラザ藤沢の復旧や仮置き場にかかる経費等、これまでに約14億円の費用がかかっています。さらに今後リサイクルプラザ藤沢の全面復旧に向けて多額の費用がかかる見込みです。このような状況で市民の皆様にはゴミの受け入れや電気自動車への充電の停止などご迷惑をおかけしています。
リサイクルプラザ藤沢の火災によってまだまだ復旧には時間がかかるということで教えていただきました。今回この火災の原因と推定されているリチウムイオン電池内蔵製品なんですけれども、こちら火災を受けて何か変更点などあったのか、ぜひ教えていただけますか。
はい、リチウムイオン電池等が内蔵されて取り外しができない小型製品についても、1月19日から特定処理品目の充電式小型家電として分別回収を始めています。代表的な製品としてスマートフォン、タブレット、携帯扇風機、充電式イヤホン、ヘッドホン、携帯ゲーム機、携帯音楽プレイヤーなどがあり、充電式で一辺の長さまたは直径50センチ未満の製品です。出し方に関しては特定処理品目の収集日に他の品目、スプレー缶、ライター、電池等と混ぜないで透明、半透明の袋に入れてお出しください。また各市民センター等に設置してあります使用済み小型家電回収ボックスに出すこともできます。
こちら出し方にも変更があったということですね。さあ、こちらリチウムイオン電池内蔵製品特定処理品目の収集日にということで教えていただいたんですけれども、この特定処理品目というものが4月1日から名称が変わるということなんですが、こちらどのような名前に変更となるのか、続いて教えてください。
はい、特定処理品目は発火の恐れや有害物質が含まれるもの、処理に支障をきたすものとしていますが、出す側からすると危険性をあまり感じさせないので、より危険性を認識しやすく、適切に分別、排出いただけるように、4月からは危険ごみテープ類に変更となります。
こちら4月から名称が変更となります。危険ごみテープ類なんですけれども、具体的にどのようなものが含まれているのか教えてください。
はい、これまでの特定処理品目として分別していただいた蛍光管、卓上ガスボンベ、スプレー缶、テープ類、水銀体温計、ライター、加熱式タバコ、電池類に今回充電式小型家電を新たに追加しました。これらは3月までは特定処理品目、4月からは危険ごみ、テープ類の収集日に出してください。
今教えていただきました危険ごみテープ類、私たちが出すときにはですね、こちらもしっかり気をつけてごみの排出お願いいたします。さあ、その他にもですね、この火災を受けて4月1日からごみ収集の変更点があるということなんですけれども、ぜひそちらについても教えていただけますか。
はい、今後同様な火災を発生させないため、可燃性の一部品目についてはすでに1月19日から不燃ごみから可燃ごみに変更しています。しかし変更について市民への周知期間が短いことから、3月31日までは移行期間として変更となっている品目については不燃ごみの収集日に出されても収集しますが、4月1日以降はステッカー等を貼り収集を見送るようになります。
現在不燃ごみとして出しているものがですね、可燃ごみに変更されるということなんですけれども、どの品目が不燃ごみから可燃ごみに変更されるのか、続いて教えてください。
はい、今回不燃ごみから可燃ごみに変更された品目については、スニーカー、革靴、長靴などの靴、防寒ジャンバー、ダウンジャケットなどの綿羽毛入りの衣類、 食器用、洗車用、ジョイントマットなどのスポンジ、一人掛けの座布団、ビーズクッションを除くクッションの5品目です。出し方の注意としては、靴に関してはお子様が履いているのを見かけます。光る靴、こちらについては電池が内蔵されていますので、電池を外して電池は特定処理品目、靴は可燃ごみへとお出しください。また座布団については2人掛け以上のものは大型ごみ、クッションについては一辺の長さまたは直径50センチ以上は大型ごみになります。
4月1日からですね、様々変更点があるということで本日はお話伺ってきました。ゴミの出し方、今一度注意していただきまして、ゴミの排出の方、市民の皆さんにはお願いしていきたいなと思います。さあ、それではおしまいに、ラジオ聴きの市民の皆様へ、小松さんからメッセージをよろしくお願いいたします。
はい、今回は不燃ゴミから可燃ゴミに変更した品目、リチウムイオン電池等を内蔵する小型製品の出し方、特定処理品目の名称が危険ゴミ、テープ類に変更について伝えてきましたが、その他、出し方を間違えてしまうと今回のように火災の原因につながります。電池類、スプレー缶、カセットボンベなども適正に分別してください。また今回の件について自治会、町内会等から説明の依頼がありましたら対応したいと考えていますし、小学校等で実施しています環境学習や各種イベント参加時にも周知するなど、市民の皆様にご理解ご協力を得られるよう努めていきます。今後ともよろしくお願いします。
FM 広報藤沢、本日は4月以降のゴミ収集に関する変更点について環境事業センターの小松さんにお話を伺いました。小松さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。